藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは。加藤陽一の経営道場、本日は第62回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。それでは加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速本日の質問に入っていきたいと思うんですけれども、あ、本日は加藤さん、 SNS コンサルタントの方からご質問いただいてまして、埼玉県在住の方で40代男性の方ですね。私は現在 SNS のコンサルタントとして活動しております。まあ、おかげさまで商工会議所をはじめセミナー講師としての依頼をいただくことが増えてきました。ただご存知かとは思いますが、商工会議所とかそういう団体からお仕事をいただく場合には、私の借金、講師としての借金は商工会議所さんがご負担いただくことが多いので、実際に参加いただく方は無料、もしくは極めて少額であることがほとんどです。私本来は SNS のセミナー講師のお仕事をいただくことももちろん嬉しいですし、知名度の向上、あるいは見込み客との接点ということで一つの重要な営業戦略だと考えているんですけれども、実際にはコンサルティングに結びつかなければ収益的には向上は見込めないというのが実際のところです。まあ、ところが先ほどお伝えしたように、商工会議所さんから私が借金をいただくので、参加者の方がお金を払って参加されるというケースは少ないのが現状です。そこで私が本当に受注したいその SNS のコンサルティングの受注っていうところにはなかなかつながりづらいというのが現状です。で、私のような本業はコンサルタントで、自分の知名度アップのためにそういう商工会議所さんとかでセミナーの依頼を受けたりしているという人間が、次の、まあ、バックエンドといいますか、本業のコンサルティングの受注につなげていく、セミナーからコンサルティングへの受注の流れということについてアドバイスをいただければ大変ありがたいと思います。どうぞよろしくお願いしますということなんですけれども。
はい、わかりました。 SNS ね、何かにもよりますけどね。
そうですね、まあ、ちょっと前ですと Facebook とか、
Facebook ね、
はい、まあ、最近でしたLINE とか、まあ、Instagram とかですね、またこう新しい SNS とか新しいツールがまあ出てきてますけども、
なるほどですね、
はい。
まあ、そもそも論なんですけど、 SNS でちょっとね、そのバックエンドのコンサルティングっていうのを取るのってなかなかこうちょっと取りにくいかなっていうふうにちょっと正直私も思いますけどね。
そうですね、まあ、私の知ってる方で SNS でブレイクした方なんかの場合は、その SNS をやる、まあ、ソーシャルメディアプロデューサーというか、まあ、そういう人、自分のまあお弟子さんのような人を育成する講座みたいなのを開催されてた方はいらっしゃいますけど。
ああ、なるほどね。
はい。
SNS ね。SNS って、ちょっと逆に斉藤さんの方がお詳しいと思うんで質問なんですけど、なんか、みんな、曲がりなりに普通、それなりにできちゃいますもんね。
そうですね。
ですよね。
Facebook なんかの場合はこう機能が多いんで、一時期セミナーとか勉強会ってすごい流行りましたけど。
あ、そうなんですか。
はい。
なるほど、なるほど。
結構仕様がコロコロ変わったりとか、いろんな機能があったりするので、すごい一時期流行ったんですけど、Twitter なんかの場合にはシンプルなんで、やっぱりあんまりそういうのがないですね。
なるほどね。
で、Facebook の場合、特に Facebook ページ がありますから、
うん、
あっちの方で割と大企業がもう Facebook やんなきゃ乗り遅れずみたいなとこがあって、
う
ん
そうですね、
結構やったっていうところは、うんまあ、実際にあの成果につながっているところは、ね、非常に少ないですけど、
そうですね、まずほらコンサルタントの場合2つのパターンがあるっていうこと大前提でお話ししておいた方がいいかなと思いましたので、
2つのパターン、
はい、まずはそのトレンドを追う型っていうんですかね、
トレンド、はい、
まあ、そうでしょ、例えば SNS で、まあ、例えばもうちょっと Facebook はもうある程度安定しちゃったと思いますので、
はい、
例えば最近であればね斉藤さんもやっておられると思う LINE とかね、
はい、
LINE をやるとかですね、でそれからそれに対して私みたいな場合だと、
はい、
どちらかというと普遍的で、
はい、
トレンドではないんですけど普遍的で、
はい、
ずっと一定の割合であるんですけどすごい勢いは別にないというか、
はい、
普遍的な、ところですね、例えば USP とかね、
USP はあれもそもそもロサリーブスがそういう USP を提唱した何年ぐらい、何十年も前ですよ、
1960年代だと思いますよ、
じゃあもう50年前ですね、
そうです、で一番いいのは、
はい、
私の考えもこれ含みますけどタイプにもよりますので、
はい、
普遍的なところで、
はい、
一番商品を作るといいですよね、
まあ確かに強いですね、
安定性はあるんですよね、
はい、
そっちの方がまあ おすすめするって、
はい、
まあ、とにかくタイプが違うってことですね、
最初の一手をそこで打てれば確かにそれはでかいです、
はい、はい、ただ例えば今 LINE とかなんか多分今年ね多分斉藤さんなんかブレイクされると思うんですけども、
はい、
まあ、LINE なんかだとこう今すごくあの LINE アットですか、
はい、
多分今年本当にガーンといくと思うんですよね、
はい、まあ今年いくのか来年になるのか LINE に比べて LINE アットの方はやっぱまだまだ知名度が少ないんでですね、はい、
でもいずれにせよ来るんですけど、
はい、
まず違うのは私はあの短期的ではないので長期的に、
はい、トレンドもの
か、トレンドものは
普遍的なものかってことですね、
そうです、
はい、
で短いわけですよ、
はい、
あの流行り ですから、
はい、
で SNS なんて広がりがめちゃくちゃ早いもんですから、
はい、
もうそもそもその活躍できるタイミングっていうのが短い、
はい、
その代わり勢いがあるので、
はい、
あのその時に一気に乗るっていうやり方もあるんですよね、
はい、なるほど、だからまずそういうセミナー講師でコンサルタントがセミナーをやる場合には、うん、そうトレンドものなのか
そう
普遍的なものなのか、
はい、
まあ、例えば加藤さんは USP ですけど一般的に分かりやすい例で言うと例えば営業コンサルタントだとか、はい、マナー講師だとか、
そうですね、
そういうこうずっとある昔からあるものなのか、
はい、
そどっちですかということでまず戦略が違いますよっていうことですね、はい、
でこの方がそう SNS の全体にやはりトレンド系ですから SNS はですね、
はい、そうですね、
でその時のじゃあ戦略っていうのは私だったらっていう、はい、あの前提でお話ししますと、
はい、
まずはあれ一番商品にしなければいけないので、
はい、
じゃあ例えば斉藤さんまあね、だったら LINE だったら LINE だったら、
はい、
ナンバーワン、はい、LINE の何々だったらナンバーワンっていうナンバーを作らないといけないですよね、
はい、
例えば斉藤さんなんかもすでにあれでしょ、あの LINE の、セミナー数なんか多分今日本一と日本トップクラスと言ってもいいぐらいになってんじゃないですか。
まあ、あのお客様で先生、60回を超えてるので、まあ多分日本で一番
多く LINE アットに限っていう
とね、
はい、セミナー回数に関してはまあ一番、
はい。
なんでそうしますと、要は一番になりますと、
はい、
あとは収益性は何とでもついてくるっていう感じがありまして、
はい、
まあ、あと どういうところからキャッシュを取るかっていうのは またやり方後でお話ししますけども、
はい、
まずは一番を取るってとこですね、
はい、
そこは絶対戦略的にやるべきなんですよね、
う
ん、
だからそれはそのロングセラーというかそういうものであってもトレンド的なものどっちであっても
まずは一番、もちろんそうなんですけども、はい、トレンドの場合はその一番になるのがやっぱり早いわけだから、
賞味期限が短いので
分だけ早くなれる
わけです、だから早くなれるところを見つけなきゃいけないということですね、
だから斉藤さんだったら LINE でナンバーワン、セミナーの回数だったらナンバーワンでなってもいいと思うので、
はい、
その時の収益モデルっていうのはおそらくセミナー講師のそういう、はい、さっき言ったこの方も言った社金だとか、
はい、
そういったことが中心になると思うんですよね、
はい、
で これも私だったらってことなんですけども、
はい、
まずじゃあそこの、次の段階でさらにブランドを作っていくために、
はい、
例えば LINE さんの例でやれば、
はい、
その LINE そのものとねなんかこう絡んでいくというか、
うん、
例えば Facebook だったら Facebook の、日本の Facebook の法人もあるわけですか。
ありますね、
はい、またそういったところちょっとセミナーとかやってらっしゃるのか分かりませんけども、うん、そういったところで、ご一緒できるような立場になっていくっていうのがちょっと次に考えるべきことですよね、
うん、
で次の段階でまあ出版っていうのも一つあると思うんですけども、
はい、
出版はなかなか足の速いそういうトレンド系のソーシャルネットワークとかもちろんそういうのを得意としている出版社もあるので、
はい、
まあ、そういったところで、お付き合いしていくっていうのもいいと思うんですけども、まず最初の時点ではお金の取り方としてはセミナーをやっておいて、次のバックエンドじゃないんですけども何をするか何をしていったらいいかっていうと、多分最初の頃はセットアップのお手伝いですよとか、
はい、うーん、
導入、
まあ、うん、加藤さんおっしゃるようにFacebook ページも、まあ、自分でやろうと思ってもできますけど、うん、一時その Facebook ページ作りますっていうので、うん、ウェブ制作会社ですごく受注してるのが確かにありました。
そうですよね、
はい、
それがまずバックエンドではなくミドルエンドかなって私は思いますね。
うん、
でそこで入っていきまして、だからセミナーやって次にバックエンドいきなり売るんではなくて、
はい、
中間の導入、導入コンサルとかセッティングだとか、要するにめ
ん
どくさいからもう、例えば斉藤さんだったら斉藤さんセミナーやった後にめんどくさいから斉藤さんやってっていうところをちょっと定額で、セミナーよりかちょっと定額で作るかな、僕だったら、うん、そういう形にします。
代行っていうことですね。
はい、
はい、
ほんでそれで最初に説明した、できれば本当は普遍的なところでナンバーワン持ってればいいです。ナンバーワンじゃなくてもいいんですけど、
はい、
ナンバーワンじゃなくてもいいので、普遍的な、例えば先ほどそう SNS だったら SNS を組み合わせて成果を出していきますよとか、例えばね、
はい、
この方がそういうコンサルティングとかそういうメニューを持っているんだったらば、それを提案していきますよね。
うん、
だからフロントミドル、うん、バックみたいな、
うん、
もう一回整理していきますと、例えば LINE だったら LINE のセミナー、今は多分受けがいいと思うので、はい、これからもっと受けが良くなってくるんです、はい、商工会だとかでやりますよね、
はいはい、
でその次にセットアップしますよ、
はい、
導入のコンサルティングしますよって、数千円から数万円の、まあ、メニューを作って、
はい、
それの中に入っていって、できれば普遍的なソーシャル、SNS の組み合わせの、じゃあコンサルやりますよ、月額いくらですよとか、
うん、
そういう流れをまあ作ろうとしますよね、僕だったら。う
ん、なるほどですね、
はい
はい、
と思います。
うん、
で逆に僕みたいなタイプだったら、普遍的なところで、USP で、じゃあ例えばまあ一番商品があるとしたならば、
はい、
これを本当 LINE とかと引っ付けてやっていくとか。
まあなるほど、
うん、
うん、
っていうやり方がいいですよね。
うん、
で本当は私はもうトレンドあんまり好きじゃないので、はい、やらないんですけど、
ええ、
僕みたいな人間がトレンドもやったら本当強いんだよね。
うん、
僕はセミナー講師あんまやらないから、
ええ、
やりませんけど、うん、
まあ、わかります。
わかりますよね。
ええ、だって結局さらっと表面上見ると LINE ってこうトレンドのもん入りもんみたいに見えるんですけど、うん、やってることは結局既存のお客さんにお知らせしましょうということなので、まあ、古くはDM とか、
そうですね、
はい、
メールマガジンとかね、
リストマーケティングということですから、はいはい、マーケティングの本質はもう昔からあるものなので、
うんうん、
でやはりお客様に来店していただくためにお土産、
うん、
オファー特典ですね、
うん、そうですね、
はい、で最後はやっぱりそのお店の魅力っていうことになってきますから、
うん、
これまたやっぱり結局 USP に行き着いていくっていうことになってきちゃうので、
はい
はいはい、USP と例えば LINE とかっていうのは非常に相性がいいっていうのも常日頃感じてることですね。うん、
だからさっき言ったミドルエンドのセッティングとしては、例えばそこでも文例集とかもいいでしょうね。
あ、
こういう風に
テンプレートの
ような
はい、こういう文章がいい、う
ん、まあ、LINE とかね、
はい、
まあ、Facebook とかこういう文言をやると、
はい、
業種別でこういう風にやると ちゃんとレスポンスが得られますよっていうのね、
うん、
そういったものをちょっとパッケージングしていって導入コンサルティングと、まあ売っていくと、そして、バックエンドにつなげていく、うん、バックエンドはまあ自分でセッティングしていただいてっていうのをやるかな僕だったら、
うん、なるほどですね、
うん、SNS コンサルタントになろうと思いませんけど、
うん、いやそれは加藤さん今から、はい、加藤さんが SNS コンサルタントはないと思うんですけどなるほどですね、
はいはい、ちょっとタイプ的にはちょっと不変なところのが好きなんで、
はい
はいはい、そうやっていくといいんじゃないかなと思いますけどね。
なるほどですね。
で中私も知り合いの、そういうまさに SNS のコンサルタントの方で、
はい、
本当その方は波乗りのように、
はい、
次から次に変わっていったって人もいましたね。具体的には、
はい、
ツイッターから始まってツイッターコンサルタントだって言ってツイッターがヒューンってこう、なった時にですね、はい、次にフェイスブックにうまく波を乗り換えてですね、フェイスブックコンサルタントだって言って、まあフェイスブックももう安定しますよね、数年でね、次に動画だって言って YouTube コンサルタントに行きまして、
なるほどですね、
まあ、すごいなと。でも多分彼の収益は全部さっき言ったずっと借金ばっかなんですよ、
うん、
まあ、そうすると限界がありますからね、売上のね、肉体労働と、
うん、
でもまあリストは集まりますんでね、
はい、
まあ、そうやって集めていくっていう方法もありますけども、私だったら避けて組み合わせしていくかなって感じですね。
あ、まあ2つ大きく分けて2つ、そのトレンド型と、
はい、
まあ、普遍的な王道型というか、うん、こうありますよと、うん、でトレンド型の場合には、うん、まあ、その人のこうキャラクターというか性格にもよるけれども、うん、まあ、トレンドをこう波乗りしていく波乗り型もあるけれども、うん、トレンドからそういう普遍的なものと組み合わせて、
うん、そうですね、
徐々にトレンドから普遍型の方へ移行していくっていうパターンもある
っ、ね、うん、そっちが一番いいんじゃないですかね。逆に僕は例えば今別に申し訳ないですけど言い方ですけど、集客には困っていないので、
はい、
困ってるんだったらやりますね僕だったら、
うん、
LINE セミナーとかやったら、
はい、
セミナーものを絶対なぜ今このタイミングなのかっていうのが重要なので、
うん、
タイミングが重要ですから、
うん、
やっぱトレンドを抑えていって、
うん、
今説明するっていうのは、
はい、
例えば、うちのスタッフにやってもらいましたけど、美容室さん向けに、
はい、
ね、斉藤さんにもちょっとお話ししましたけど、
はい、
スマホの対策っていうのは、例えば Google の、スマホのね、重視しますよっていうのを4月21日に施行されたじゃないですか、
はい、
そういうタイミングにぶつけていくだとか、
うんうん、やっぱり、まあ、まさにタイムリーですよね、旬ですよね。
そうですね、
はい、
で LINE アットもこれからタイムリーになってくると思いますから、
はい、
それからまあインスタグラムをちょっとごめんなさい、これはどうやってマーケティングに使っていくのかとかちょっと私もまだ捉えきれてませんけども、
はい、
インスタもこれから立ち上がっていくとしたならば、
はい、
こういったところの、セミナーを準備しておく、
はい、
でこの時はセミナーの内容は別に、それを出して成果を出しましょうなんていうふうにじゃなくても使い方セミナーでいいんですよ。
導入
期は、
ね、
そう、
はい、
それで十分食えるというか、
はいはい、
うん、
まあ、目新しいですから。
そうなんです。
それ知りたいっていう、はい、まずは知りたいっていう人がいっぱいいます、
ね、導入期からもう成長期から成長期成熟期になってきた時にはもう成功事例を作ってって、はい、成功させるためにどう使うかっていう内容に持ってかないとダメですよね、
はい、
私なんかまさにそうなわけですよ。
はい、
USP を使ってどう成功させたかとか、うんうん、そういう成功事例を伝えていかないといけません。
まあもう普遍的なもんですし、
そうですそうです、
もう何十年も前からね、はい、提唱されてるもんですから、
さっき言った USP と LINE を組み合わさせるっていうのはまあパワフルでしょうね。
うん、
例えばね、うん、やらないですけどです
はい、
そんな感じで参考していただければと思いますけどね。
はい、
はい、
それでは加藤さん今日もどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集会津ミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。